皆さんおはようございます。今日は講談交換ということで、私は豊田東キリスト教会から朝家族でこの教会に来ました。で、不破先生はですね、藤ヶ丘で、服部先生が今日は、服部先生は和合が、ごめんなさい、間違えました。服部先生が豊田東でしたね。ごめんなさい。そういう感じで、牧師がスイッチするのが今日で、私は今日本当に喜びを持って、この教会、桑名教会に来ることができたことを心から感謝いたします。はじめにお祈りをしたいと思います。初めての方おられるかもしれませんけど、目を閉じて心を合わせてください。お祈りをいたします。目には見えませんけど、私たち一人一人を生かし、恵みを与え、希望と命を与え、私たちを愛しておられる父なる神よ、あなたの素晴らしい皆を褒めたたえ、今私たちはこの場に集まりました。先週一週間、主が私たち一人一人の手を取り、足を取り、心を探り、導いて豊かに励ましてくださったことを感謝いたします。私たち人間は本当に弱いものでありまして、この複雑な社会の中で、あなたを第一にするよりも他のものに頼り、他のものに信頼し、また他のもので希望を得ようとしてしまうようなものでありますけれども、そのような私たちを愛し、聖書の言葉を通して今日も私たちの心に語りかけてくださること、私たち一人一人を本当に愛し、ご自身と共に歩むためにこの場に集めてくださったことを心から感謝いたします。恵み深い父なる神よ、どうぞここに集うお一人お一人のうちに、上に御手を触れてください。そして御霊によって私たちの心を開いてくださって、あなたの真理の御言葉によって私たちを立たしてくださいますように、よろしくお願いいたします。今からのひとときをすべてあなたにお委ねいたします。この祈り、主イエスキリストの尊い御名によって祈ります。アーメン。私には兄がいます。2歳離れている兄がいるんですけど、小さな頃から、なぜか分かんないんですけど、兄が言うことは正しい、兄が言うことは絶対だというところで生きてきたんですね。で、ある時にうちの兄がですね、こういうことを言ったんです。俺は水の上を歩くことができるんだって言うんですね。で、兄はこのように言いました。左足が水面についた瞬間に、右足を次のステップに踏んで、右足が水面につく時に左足を前に出せば水の上を歩くことができるんだって。私小学校2年生の時にその話を聞いた時に、やっぱりうちの兄はすげえなと思ったんですよ。でも実際にそんなバカなことはあるわけないですね。ただ子供ながらに、このお兄さんすごいな、兄が言うんだったら絶対だという、なんて言うんですかね、揺るがないものがあったんですね。私は17歳からずっとサーフィンをしています。波に乗るサーフィンなんですけど、そのサーフィンをずっとしてたんですけれども、考えてみますとそれも兄の影響を受けたのかなと思うんです。このようにしてですね、人はですね、誰かの影響を受けて育つと思うんですね。皆さんどうでしょうか。誰かの影響を受けて大きくなったっていうことないでしょうか。また誰かの言葉とか誰かの行動によって影響を受けて今生きてるっていう人はおられるでしょうか。信仰もそうだと思うんですよね。信仰生活を振り返った時に、誰かの影響を受けて、誰かの信仰がそのまま自分の信仰になって生きるっていうことがあると思うんです。 豊田東教会ではですね、木曜日に平日礼拝をしてるんですけど、そこに来る女性はいつもこの4人ですね、私は三浦綾子さんの本を読んで救われたんだって言うんですね。で、彼女は三浦綾子さんの影響を受けて、それがそのまま信仰生活につながっていったっていうんですね。ある方は宣教師の影響を受けて信仰が養われていったっていうこともあると思うんです。私もクリスチャンになる前にカナダからの宣教師と出会って、その宣教師によって本当に人生が変えられたというか、宣教師のなんていうんですかね、愛に触れられて、いつもなんかケアしてくれたりフォローしてくださる、そういう愛に触れられて、あ、こんな人になりたいなっていうことで信仰生活が始まったんですけれども、少なからず信仰生活も誰かの影響を受けるっていうことがあると思うんですね。牧師になってもそうなんです。実は牧師になっても私はですね、もう皆さんご存知かもしれませんけど、ヤマトカルバリーチャペルっていう教会があって、そこに大川嗣道先生っていう先生がいるんですけど、そういう先生の影響を私は受けて、先生の御言葉を通して励まされ歩んでくることなんかもありました。ただ神様はですね、人ありきの信仰生活、人の影響を受けてスタートした信仰生活、それを少しずつ聖霊によって変えられるんですね。どのように変えられるかと言いますと、それは人の影響を受けている信仰から、それからイエス・キリストに影響を受けるものへと変えられていくんですね。神様の願いってそれなんですね。人からいろんな影響を受けて信仰生活こうだと思って歩んでいるけど、でも聖書なんかをじっくり読んでいくと、人がこう言ったとかああ言ったって、そういう基準ではなくて、そうではなくて、イエス・キリストの思いに生きるものへと変えられていくんだということが聖書には書かれているんです。神様は信じる者のこの内側に働いてくださるんですね。そして人ありきの信仰から神中心の信仰に作り変えてくださる。それをちょっと難しい言葉で聖化という呼び方をします。あの聖、清い、聖書の聖に変えられる、聖化というんですね。皆さんも聖書を読んでてお気づきになった方もおられるかもしれませんけど、聖書の中にはですね、この聖化、神様が取り扱って変えてくださるのを断固として拒んだ教会があるんですよ。どこかわかるでしょうか。どこの教会かわかるでしょうか。神様が一生懸命神を信じる者の内側に働いて変えようとしているのに、いやいやそんなこと必要ないですよって断っている教会があったんですね。それはコリントの教会なんです。コリントの教会の一章の中にこういうことがあります。私はケパにつく、私はパウロにつく、私はキリストにっていう、あれ何を表しているかというと、目に見える人を頼りに生きようとしていたっていうことなんですよ。本当なら目に見えないものに信頼して、目に見えないものにこそ希望があって、そこに希望を置いて生きなければならないのに、目に見えるところにこだわって、目に見えるものに信頼をして歩んでいった。そしてコリントの教会どうなったかっていうと、とんでもないことになったんですね。分裂が起きたり、次から次へと問題が起こってきたんです。そういう教会も実際に聖書の中に書いてあるんですね。今日はですね、第一ペテロの2章から共に見ていきたいと思うんです。この第一ペテロはペテロが書いた、あの弟子のペテロが書いたと言われていますけれども、皆さんこの第一ペテロの手紙いつ書かれたか考えてみたことあるでしょうか。そんなことなかなか分からないですよね。聖書を読んでいく中で、この聖書が書かれた場所とか、書かれた時に何が起こっていたのかなっていうことを知っていくことって結構大切なことかなと思うんです。そして面白いことだと思うんです。例えば第一ペテロっていう、このペテロさんが書いた手紙なんですけど、ローマに住んでるユダヤ人たちに書いたんですね。で、いつ書かれたかっていうと、だいたい紀元62年から64年の間に書かれたって言われています。 でここでぜひちょっと考えてみたいんですけど、ローマで紀元64年にあった大きな出来事があるんですね。それは何かわかるでしょうか。先月でしたっけ、あのパリの大聖堂、ノートルダム大聖堂が火事になったニュース、皆さんご覧になったと思うんですね。ニュースで大きな礼拝堂が燃えている、それをご覧になったと思うんですね。実はこのローマ紀元64年の7月の19日に大きな大きな火事があったんですね。でローマの町の3分の2が燃える大きな大きな火事があったんです。でその時のローマの皇帝は誰だったかというと、皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、ネロっていうとんでもない王様だったんですね。でこのネロ何をしたかっていうと、ローマで火事が起こった時にそれクリスチャンのせいにしたんですよね。クリスチャンはとんでもない奴らだって、ローマの町を放火しやがったって言い出したんです。そしたらどうなったかっていうと、ローマのいたクリスチャンたちはみんな処刑されていったんです。で皇帝ネロって非常に残忍な人だったんです。ある時はペテロもここで殉教してるんです。64年に逆さ十字架にされて殉教されたと言われています。あとは夜暗かったんですね、焼け野原の後。何したかっていうと、クリスチャンたちを十字架につけてそれを燃やしたっていうんですよ。松明代わりにした。それぐらいに皇帝ネロはとんでもないことをしてきたんです。実はそういう背景の中でこの手紙が書かれてるんです。となるとこの当時のクリスチャンたちはこの手紙を読んでる時に、これから先自分がどうなるか分かんない、そういう状況なんですね。クリスチャンでいるがゆえに殺されるかもしれない。今まで仲良かった人たちが自分がクリスチャンだというがゆえに手のひらを返すように裏切るかもしれない。明日家族が殺されるかもしれない。そういう状況の中でこの手紙が書かれ読まれている。私たちもそうだと思うんですよね。皆さん、私たちが当たり前に生活を繰り返しているときに、何もそんなに不安とか感じることないかもしれないんです。私たちが不安とか恐れが襲ってくるときってどういうことかっていうと、先のことが分かんないときなんですよね。これから1週間先、2週間先、自分がどうなるか分かんない、また家族がどうなるか分かんないときって恐れとか不安が襲ってきて、どうしようかな、大丈夫かなと思ってしまうと思うんですよね。ペテロはある意味でそういう状況の中でこの手紙を書いて、この手紙を送っているんです。でペテロが伝えたかったことを今日ちょっと皆さんと分かち合えたらいいかなと思うんです。ペテロがここでみんな迫害があるから逃げなさいよってもしかしたら言ったかもしれないけど、この手紙にはそう書いてないですよね。ローマ皇帝のネロはむちゃくちゃだからキリスト教を捨てなさいよっていうことも書いてないですよね。ローマ帝国と戦いなさいよっていうことも書いていません。ペテロがこの第一ペテロの手紙で伝えたかったこと、それは何かというと、生ける石である主のもとに来なさいっていうことなんですよ。イエスキリストのもとに来なさいって言ってるんですね。イエスキリストという生ける石を土台に据えなさいよっていうことをペテロは伝えたかったんです。生ける石はもちろんイエスキリストのことですけれども、土台に据えるってどういうことなんでしょうかね。イエスキリストを土台に据えるってちょっと分かりにくいけど、皆さんぜひちょっと聖書を開いてほしいんですけど、2節をご覧ください。ペテロはこの土台の話をする前に大切なことを語っています。それは御言葉の父を慕い求めなさいっていうことなんですね。キリストを土台に据えなさいよっていうことは、 御言葉の父を慕い求めなさいよっていうことなんです。もっと言うなら、キリストを御言葉から、聖書の言葉からイエス・キリストを知りなさい。真理であるイエス・キリストとお出会いしなさい。そしてイエス・キリストのたっとい十字架によって許されている喜びをつかみなさい。イエス・キリストによって新しくされた喜びを得ていきなさい。イエス・キリストと共に一日一日を過ごしなさい。それがキリストを土台に据えるっていうことなんですね。イエス・キリストは人から見たら捨てられた石なんです。実は私、ちょうど今から1年前にですね、ある方から電話を受けて、鹿島先生、あなたが礼拝でメッセージを語るにはイスラエルに行った方がいいですよっていう連絡を受けたんですね。で、何言ってるのと思ったら、その方は続けて、ある方があなたのためにイスラエルのチケットを購入していますから、だからイスラエルに行ってくださいっていうことだったんですね。私は心の中でもうラッキーと思いましたね。もう一生行けないと思ってたんですよ。誤解してたら、もうそんなお金もないし行くこと無理だろうなと思ってたら、ある方から連絡を受けて、ぜひイスラエルに行きなさい。でイスラエルに行ってきました。イスラエルも石だらけなんですよ。石の文化、日本は木の文化ですけれども、イスラエルはもう全部石なんですね。で、なんていうんですかね、その白っぽい石がどんどんどんどん積み重ねられていく。で、至る所になんかもう石の残骸みたいなのが捨ててあるんですけど、このイエス・キリストっていうのは人間的に見たら捨てられた石なんですよ。建築家がこの石をじっくり見て、これ役に立たないな、ポイって捨てるような石。今の時代でもそうかもしれない。イエス・キリストっていうのは信じない人たちにとったら単なる宗教家であって、別に何の役にも立たないよって、ポンって捨てる石かもしれない。しかし信じる者にとってはその石は生ける石なんだ。人を新たにする生ける石なんだ。そういうことが聖書に書いてあるんです。生けるたっとい石だってイエス様、神様は言われているんですね。皆さん、この生ける石を土台に据えることによって3つのことを今日聖書から学びたいと思います。1つ目は、生ける石を土台に据えることによってその上に立つ人は生かされるっていうことなんです。生ける石によって人は命を得るっていうことなんです。4節をご覧ください。4節にはこのように書いてあります。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石としてって書いてあるんですね。今年の4月に私の友人が電話をかけてきたんです。どういう電話かというと、僕、私望むって言うんですけど、望む、今度初めて自分の個展を開くことができたんだっていう、そういう電話だったんです。その友人はカメラが趣味だったんですね。写真を撮ることが趣味で、どこに行っても写真をカシャカシャカシャカシャ撮ってたんです。で、その友人が個展を開けるようになったっていう連絡を受けたんです。実はですね、その友人は非常に複雑な家庭環境で育ってですね、精神的な大きな大きな病を担ってしまってた。で、私と初めて会った時はもうその方はですね、言葉を発することもできないような方だったんですね。病院にずっと入院して生活をしているような方だったんです。その方がですね、今年の4月に、望む、自分の個展を開けるようになったんだって言った時に、私本当に喜んだんですね。そういうバックグラウンドを知ってるから、あ、神様が本当にその人を変えてここまで整えてくださったんだって喜びでいっぱいになったんですけれども、その友人がですね、ある時にこういうことを言ったんですね。僕はね、健康でも、肉体的に健康であっても心に穴が開いてると生きた心地しなかったんだよって言ってたんですね。どういうことかと言いますと、肉体的に健康で元気であってもこの心が満たされていない、心にぽっかりと 穴が開いている時に本当に生きた心地をしなかったってその方は言ってたんですね。皆さんも有名な方で聞いたこと、名前を聞いたことあると思うんですけど、物理学者のパスカルという方、有名な方おられます。あのパスカルという人が残した言葉で、こういう言葉があるんですね。人の心には神にしか満たすことのできない空洞があるっていうんですよ。人のこの心には神様にしか満たすことのできない空洞があるんだって。それは一生懸命頑張って地位を得たところで、全てのものを手に入れたところで満たされない、そういう空洞っていうのがある。聖書の中で分かりやすいのはソロモンですよね。ソロモンという方は神から知恵をいただいて全てのものを手に入れました。ただソロモンが語った言葉で残されている言葉、こういう言葉があります。全ては空だ、空の空って言っていますよね。全てを得たソロモンでさえ全ては空なんだ、虚しいんだって言ってるんです。皆さんごめんなさい、聖書を一箇所開いてほしいんですけれども、ヨハネの福音書の14章の6節をお開きください。ヨハネの福音書14章の6節前半だけをお読みいたします。有名な箇所ですので覚えておられる方もおられると思います。ヨハネの福音書14章の6節イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。空洞、心のぽっかり開いた穴を満たすのはこのイエス・キリスト、私が道であり真理であり命なのです。命っていうのはこの永遠の命もそうです。やがて私たちが得る永遠の命、大切です。それと同時に今を満たされて生きる命のことなんです。イエス・キリストは私が命なんだって、それは今満たされない人たちを満たすことのできる命なんだよ。実はイエス・キリストはこの命を与えるために私たちのもとに来られたんだ。人には捨てられた石かもしれない、でも神様はその命を生ける石として私たちに与えてくださっている。だからこの生ける石を土台としなさい、そしてこのイエス・キリストによって満たされていきなさいよって聖書は語ってるんですね。それが一つ目。二つ目は、生ける石こそ人を立て上げるということを考えてみたいと思うんです。五節をご覧ください。五節にはこのように書いてあります。第一ペテロ2章の五節、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと書いてあります。ちょっと難しいですよね。祭司ってなんじゃこりゃと思ってしまうと思います。そして神に喜ばれる霊の生贄ってちょっとなんか怖いなってイメージがあるかもしれない。これは何を表しているかというと、聖なる祭司っていうのは神様に全てを明け渡して生きた人たちのことですね。そして霊の生贄っていうことも自らを捧げて生きた人たちっていうことなんです。信仰生活は明け渡すことって非常に大切だと思うんです。私たちはですね、信仰生活をしていく中で自分の得意分野とかこのことに関しては神様あなたに出会っても触れないでくださいという思いになることがあるんです。神様の前で全てを明け渡して生きる、そうじゃなくて自分が一生懸命握りしめているものがあって、それ以外のことは神様助けてください、お願いします、神様恵みを与えてくださいって祈るけど、そうじゃない一生懸命自分が握っているものがあって、そこに神様が触れようとすると、神様これには触れないでください。聖書を一箇所開きたいと思います。マタイの福音書16章の24節から26節マタイの16章の24から26節 最近ちょっと目が悪く老眼になったんです。100円ショップで買ってきたんです。これよく見えるんですね。ちょっとこれを読みたいと思います。マタイの福音書16章の24から26を読みます。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいでしょう。有名な言葉です。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。その時に人間的に考えたらそれは自分の命を失うようなことかもしれないけど、神様の目から見たらそういう生き方こそが本当の意味で満たされて生きる生き方なんだってここに書いてあるんですね。神様の価値観と人間の価値観は違うんです。だから人間的に見るならここの聖書の箇所は非常に痛くて読みにくい箇所かもしれない。でも神様の視点に立ってみるなら本当の意味で自分を明け渡して生きるときに命を得ていく生き方ができるんだ。キリストを土台にするときに人は変えられます。それは自分の願望とか自分中心の生き方から神様の使命神様の目的のために生きるものへと変えられていくんですね。誤解しないでいただきたいんですけど、神様の使命に生きるっていうのは宣教師になったり牧師になったり教会の奉仕者になったりすることではないんです。もちろんそれもありますけれども、神に捧げて生きるっていうことは私たちがそれぞれに使わされているところでキリストと共に生きることなんですね。教会の中で例えばクリスマスコンサートをしたりします。すごく大切なことです。あとはいろんなイベントをしたりします。それもすごく大切なことです。そうやって初めての方が教会に来て救われること非常に大切です。それも一つです。もう一つあって、それは聖書に書かれている聖書の時代の人たちがしたことなんです。イエス・キリストを土台としてイエス・キリストから寛容と愛と恵みをいただいて、それをもってそれぞれに使わされた家庭であり職場であり友人関係の中に仕えていくことなんです。実はそのことの方がインパクトがあるんですね。クリスチャンとしてキリストを土台にして生きるっていうのは本当はインパクトがあるんです。イエス様とお出会いしてイエス様の喜びを持って使わされたところに生きていくんですね。で、それが宣教なんです。私たちにとっての宣教はそれぞれに使わされたところでイエスと共に生きることなんですね。それが生ける石としてキリストを土台として生きることなんです。その時に命を得ていく。それが2つ目。最後3つ目見て終わりたいと思いますけど、3つ目はですね、生ける石に信頼する者は失望されることがないから、だから生ける石を添えなさいよって聖書は書いてあるんです。6節、第1ペテロ2章の6節を読みます。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望されることがない。どうでしょうか。イエス・キリストに信頼する者は決して失望されることがないって、これ聖書の約束です。豊田東教会では英会話クラスをやってるんですね。英会話クラスって今の社会のニーズに合ってるんですよ。子供たちなんかも英会話クラスしますって言って月謝が安かったら、親はみんなはいお願いします、はいお願いしますって次から次へと申し込みがあるんですね。で、今豊田東教会では英会話クラスの生徒何人いるかっていうと約80人いるんですね。だから平日の礼拝はそんなたくさんいないんですけど、あ、ごめんなさい、日曜日の礼拝はそんなたくさんいないんですけど、平日はもう車がもうなんていうんですか、ひっきりなしに出たり入ったりするぐらい教会は忙しいんです。 そこで教師を担ってくださっているのがウェンディ宣教師という方なんです。ただウェンディ宣教師はなんと来週カナダに帰国しないといけないんですね。5年間の働きを終えて来週6月の5日です、ごめんなさい、10日後か、6月の5日にカナダに帰らないといけない。80人の生徒が残ってるんですよ。どうでしょうか皆さん。でカナダの宣教センター MB ミッションに問い合わせた時に、80人だったら2人の宣教師がいるねっていうこと、じゃあ2人送りますって言って2人の宣教師を送ろうとした手配をしたんです。でビザを取りに名古屋まで行こうとしたんです。その時に MB ミッションから連絡があって、2人の宣教師、まあ1人目だね、1人の宣教師のサポートが集まらないから日本に送ることはできませんって言われたんですね。そして1ヶ月後になんともう1人の宣教師も日本に送ることができなくなったと連絡を受けたんです。それが今から2週間前なんですね。どうでしょうか、私たちの歩みっていうのはなんて、なんか山あり谷ありっていうけど、この谷に来た時にどうするかがすごくポイントだと思うんですね。僕って言ってしまった、ごめんなさいね。本当はいつも僕って言うんですけど、私は神様信じてなかったらこの谷に来た時に絶対に上を見上げることできなかったんですよ。神というものに信頼してなかった。でこう山があって谷があって谷のどん底に落ちてまた上に登ろうかなしたとした時にまた谷が来た時なんかもう上向くことできなかった。でも神を信じてどう変えられたかっていうと、このどん底にあっても主が共におられて主に信頼する者は失望されることがないって聖書に書いてあるから、なんかふっと上を見れる気持ちになれるっていうか、まあここからここまで来ても神様がおられるからなんとかなるだろうっていう気持ちになれるんですよね。それが神様からの恵みだと思うんですね。主に信頼する者は失望されることがないって書いてあります。ただこの当時も今も大切なことを知っておかねばなりません。それは神以外に信頼するものがたくさんあるということです。当時も人に頼ることもできたと思う、ある人の地位に頼ることもできたと思う、また経済的なものに頼ることもできたと思う。でもここの聖書に書いてあるものは、彼に信頼するものは失望されることがないっていうことなんです。彼以外のものに信頼するときに失望することはあるっていうことなんですね。イエス・キリストに信頼するものは失望されることがない、そのことを今日この3つ覚えたいと思います。私は20代の頃、土建屋さんって分かりますか、あの家を建てる、もう要は土方ですよね。土方でも基礎工事の仕事をしてたんです。で基礎工事ってすっごく大変で、まず家を建てる場合穴を掘らないといけないんですよね。穴を掘って砂利を引いて、そして水をのかして水平器で水平かどうかを確認して、その後にセメントを流して、そしてまた土台も水平器でずっとその繰り返しなんです。土台作りって時間かかるんですよ。で家を建てる時でも土台って見えないから適当にすることもできるんですよね。バレないように適当にうまいことごまかして建てることもできます。土台を据えることもできます。ただ問題はどういう時かというと、地震とか嵐の時なんですね。台風が来た時に土台が脆かったらすぐに崩れてしまう。もう一度自分自身の土台は何なのかということをこの聖書から考えてみましょう。もう一度ですね、迫害の中で生きている人たち、このユダヤ人クリスチャンたちにとってペテロが語った生ける石である主のもとに来なさいって言ったことが今の私たちにとってどういうことなのか、生ける石を土台に据えなさいとペテロが語ったこの言葉が今を生きる私たちにとってどういうことなのか考えてみたいと思うんですね。お祈りをいたします。 恵み深い私たちの素晴らしい父なる神様、今日も第一ペテロの2章を通して主の御心を示してくださっていること、心から感謝いたします。主の助けなくして、イエス様あなたの守りなくして、私たちは生ける石を土台に据えることはできませんので、日々御言葉を与えてください。弱い私たちであり、他のものが土台になってしまう可能性が多々ある私たちでありますので、主よどうぞ私たち一人一人にもう一度御手を触れてくださって、御言葉を通してイエス・キリストを示してください。イエス・キリストの愛を豊かに満たしてください。イエス・キリストの憐れみとイエス・キリストの十字架の贖い、許された喜びを私たちに与えてください。その恵みを土台として今週一週間歩むことができるように守り支えてください。神様、この恵みの時を感謝いたします。今日与えられた聖書の言葉を心から感謝いたします。今週一週間それぞれの歩み共にあってください。この祈り、主イエスキリストの尊い御名によって祈ります。アーメン。